皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月30日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はフェイクを見破る力が本物の力です。統計の偽造の話をもう一つの番組でしましたけども、私もあの学校の時ですね、統計をちょっと勉強したこともありまして、統計の捏造というのは非常に印象深いですね。あの当時ソ連がもういよいよ傾きかけてた頃で、ソ連が統計の捏造をやってると、ああもうこれは長くないなとゼミの先生も言っておられてですね、まあ、戦前の話も当時から勉強してましたからね、ああこうやって統計ごまかして戦争やってたのかと、いうことで、それをだから、まあ、自分たちの同級生だよね、自分たちの同級生たちが役所で堂々とそれをやってたっていうのは非常に興味深いですね。一体何を勉強していたんだと一体何を勉強してたんだとしみじみと思うんですよね。よくあの日本のですね、まあ会社員でも役人でもアメリカとかイギリス留学しますよね。そうそう、向こうの風に触れてきて、日本のなんかタコツボ型の変なこの村意識だとか、あるいはなんかこうね、独特の暗いネクラなこの雰囲気から解放されて、のびのびこうできるわけだね。ところがよく言われたのはですね、そういう海外の息吹、新しい知識、やる気もですね、成田空港の税関の手前でみんな捨てて、で税関通って入ってくるってわけね。実際か、外で学んで一番大事なことは、全部成田の税関でですね、捨ててですね、全部捨ててから日本に入国するとよく言われたんですね。何にもならないと。一体何を勉強してきたんですかと。何にも変わらないじゃないですかと。で、やっぱそのたまにですね、こう捨てない人がいるわけですね。せっかく勉強したんだからもったいないって言って持って帰る人がいて、そうすると会社に戻ってからですね、まあ役所に戻ってから、あんたなんで捨てないんだと。何考えてなんて言われてすぐ辞めて、まあ辞めて次の人生行くと幸せなんですよね。まあこんなことでありまして。ですからこう、なんて言いましょうかね。日本の悪いところだったと思いますね。こう、黒も白も仲間内で決めちゃ黒で、仲間内で決めちゃ白だと。で、関係者だけ了解取っときゃ、本当にですね、何でもいいというような世界がやっぱりありますからね。中ぐずぐずですから、いわゆるエリートなんて称するものもね、中ぐずぐずなんですよ。それはゾルゲが言ってたじゃないですか。戦争中のスパイのゾルゲがね、なんであんたそんなたくさん派手に日本の一流人種、エリートの中に潜り込めたんですかっていうと、いや、その潜り込むのは大変なんだけど、潜り込んだ後はズブズブだから、何でも情報を教えるし取れますよって言ってましたよね。あれまさにその通りで、ズブズブの中に入った人同士っていうのは、何でもありですからね、あれね。正義も何もないわけで、そこに規律が全然ないんですよね。だからこう、最後の最後まで理念だとか、何が正しいかとかいうことを言ってる人は、あれそういう旧来の組織では絶対出世できないですよね。それ言ったらですね、いや、それはあんたは専門官かという話になりますよね。黒を白に、白を黒にするのが政治だと。組織の運営だと言わんばかりの世界があるわけですね。まあそれはもちろん日本だけじゃなくて海外もありますよ。でもね、同行してんですよね。まあ中国なんかも近年はずっとそうなのかもしれませんが、日本は本当同行しててですね、まあ、そこのところがやっぱり、なんて言いますかな、インチキがいよいよ通じなくなったんだろうな、まあ、正直言ってこう思うんですね。で、やっぱりじゃあなぜ勉強するのかっていうと、基本的にはフェイクを見破るためですよね。何が真実かを見破る力を養うのが、勉強ですよね。例えばその学校の勉強っていうのも、高校生までの勉強っていうのは、教科書を学ぶわけですね。だから一番その、まあ、オーソドックといえばオーソドックだし、まあ、その時の政権って言いますか、時の政府がですね、これを教えようと思うものも、そこに書いたもの、それが教科書ですから、まあ、それをごく普通に学ぶわけですね。しかし本来大学というところは、リベラルなところですね。リベラルだっていうところ、どういう意味かっていうと、別にその教科書で書いたことが真実だってことは、どこにもないわけですね。教科書ってあくまでも政府が選んで編集したものですから、それが真実であるってことは全くなくて、まあ真実だと いう前提でその教科書を作ってるわけで、本当はどうなのっていうと、教科書に書いてあることを、いや、それはこんな意見もあるんですよ。あんな意見もあるんですよ。それは違いますよ。それは10年前はそういう話でしたけど、今は違いますよとかね。ほら、あんたは一つのね、偏った意見ですよとか。そういう話はいくらでもあるのが本当の、本来のリベラルな学問っていうものですね。リベラルでないかかったら学問わかんないですよね。すなわち、何が正しくて何が間違ってるのか。どんな方法を使うにしろですね、リベラルに考えて、要するに変な政治だとかですね、変な権力闘争だとか、変な人事だとか、変な予算要求に左右されないでやるのが本来のリベラルな学問で、リベラルでなかったら学問の意味ないですよね。なんかちょっと提灯作るようなことやっとったら全然誰でもできるわけでね、そんなことは。その人事に提灯つけですね、予算に提灯つけですね、そんなことやっとったらですね、そんなことは誰でもできるわけで、別に学問でも何でもないですよね、それね。だからまあ、そういうことだけやってると、次第に学者自身もあれ、何が本当か分かんなくなってくるんですね。私がだから、昔、経済学賞で経済分析やってた頃ですね、予測の数字とか、経済予測やるんですが、まあ、役所のやることですから、全部調整項目入れるんですね。必ず下駄吐かせんですよ、数字にね。それはその分析やるでしょ、出た数字見てですね、ちょっとこれ低いの高いのこう議論があるわけよ。もうちょっと上げてもう一度下げてっていうね。それ下駄吐かせるわけですよ。特にこう政府がこう出すだったらそれに合わせないかんしですね。政府が黒字減らしだったら黒字は減らなきゃいけないし。政府が物価高すぎるだったら物価は下がらなきゃいけないしですね。まあ政府の予測ってそういうもんですよね。だからあんなもんですね、数字の予測でも何でもないですよ。一番傑作なのがしかし日銀ですよね。あれ、日銀のホームページ見てですね、日銀の総裁の記者会見とか出てますから、まあ、読むと面白いですよね。大変景気いいって書いたんだね。大変景気いいって書いたって、どこの国のことかと思いますよ。あれだけどですね、中央銀行なんてところははっきりしていて、あの人たちいろんなこと言うんだけども、やることは3つしかなくてですね、金融を緩和するか、横ばいか、締めるか、3つしかやることないんですね。だから、景気がいいって言ってるときは、いや、これ以上緩和しませんよって意味ですよね。で、良すぎるって言ったら今度締めますよって意味で、で、景気悪いですよって言ったら、今度緩和する、しますよって意味ですよね。だから、あれ、日銀の言ってることってのは本当バカな話で、緩めるか、現状維持か締めるか、その結論が先にあって、その結論を言うためにね、まあ、長々とこう、まあ、判決理由が長々書いてあるわけだな。判決が3つ、答え、判決は3つしかないのよ。緩めるか現状維持か締めるかで、ね、この判決を一番最後に言うんだけどもね、その判決理由がね、長いわけですよ。まあ経済はどうだこうだの、輸出がどうだこうだいろいろ書いたんだけど、要するにそれはその三つのうちの結論をどれかするために書いてあるわけですね。だからあんなも実際の経済なんかはよくわかんないですよね。同じことはその政府の方もそうで、やっぱそのアベノミクスなんて言ってらですね、それ景気良くするなきゃダメですわな。あらゆる方法で貢献するわけよ。すなわち、貢献してないとさ、あんたのとこなんでその助けないんだと。ね、被告民だみたいに言われるから、みんな少しずつ嘘ついてですね、たまには思いっきり嘘ついてですね、こう貢献するわけですな。で、そんなことやってるから本当のことは分からなくなるわけですよね。すなわち、その、本当の数字っていうのが、こう、分からないと、あなたたちだって現場出てないでしょ？だって役人だってですね、それから日銀の連中だって実際に自分で経済活動やってるわけでもないし、まあ飲みに行く程度でしょ？自分で商売やってるわけでもないしね、投資や、本格的な設備投資やってるわけでもないでしょうから、全然わかんないなと思うんですよ。全然わかんない人たちが数字だけこねてですね、しかもそれを適当にこう、ついつま合わせしてると、本当に何が起きてるかなんか、さっぱりこれっぽっちもわかんないと思うんだね。で、統計調査のとこですよね。統計調査のところは大体あんまり関わらないわけでしょ。自分で世論調査行ってるわけでもないよね、あれね。自分で足でその数字取ってきてるわけでもないから、あれ全然わかんないなと思うんですよ。したがってやっぱりこの、何でもそうなんですけども、フェイクってですね、やっぱ現場から有利してると、すごくやりやすいんだよね。現場から有利してると、すごくフェイクって起きやすくて、だからやっぱりそれ、まず現場を知ってるとですね、フェイクかどうかって感じわかりますよね。いわゆる実感っていうやつですよね。だからまあ私もよく全国お邪魔しますけどもですね、やっぱこう実感として聞いてる話っていうのはやっぱ大事ですね。いい話も悪い話も。だいたいそれが 多くの人との大体感じてる世界でありまして、まあそれとこの数字とかこう合わせてみて、あるいは政治とか合わせてみてどうなのかって判断していくわけですけども、まあ特に安倍内閣はその帰りが初めからすごかったですね。で、なんか、やっぱり逆に言うとですね、よくありたい、いいものを信じたいと思っている人も多かったですね。そのうち安倍内閣になったんだから、待ってれば必ず景気が良くなる。そういうことを信じたいと思ってた経営者とか、すごく多かったですね。で、待ってるだけの人は一つもうまくいかなかったですね。やっぱだからいつもそうで、その、こう、なんて言いますかね、フェイクになっちゃうってのは別に、フェイクの数字作る方も、まあ、何もできないからそうなんだけども、信じちゃう方もやっぱり何もないからだよね、あれ。何にもないとフェイクの数字信じちゃうで、やっぱり、そういう意味で言ったらやっぱり国民もちゃんとよく勉強してないとですね、フェイクを見破る力がないと、やっぱり人生、いらぬ苦労をしちゃいますよね。まあ企業だったら、あるいは銀行だったら、粉飾決算を見抜けるかどうかね、もちろん監査法人もそうですよね。それからやっぱり、もっと大きなことで言ったら、天気だよね。なんとなく晴れてるんだけども、場合によってはこれなんか、雲の具合や、その、風の湿度だとか温度感じて、これはひどい悪天候が来るかもしれないと思ってたらその通り来たとかね。それから海がそうですよね。海なんか今穏やかなんだけど、これちょっともしかしたらこの後すごいなんか、大波が来るかもしれないという、まあ、独特の予兆ですよね。そういうもの感じてると命拾いすることありますよね。だからなんかやっぱりこう、経験則の世界でありましても、よく勉強してると、フェイクはわかりますよね。だからまあ、いろんな遭難事故とか、結構天気のフェイクによって起こること多いですよね。天気のフェイクって変な意味なんだけど、まあ、早がてんだね。天気の先行きに対する早がてんで、なんか大事故になることはよくありますよね。で、やっぱりですから、この学問というものは、非常に幅広くリベラルにやっておくべきですね。結局、学問する最大の理由っていうのは、まあ、人生を成功させるためだと思うんですね。いらぬ苦労を避けて、そして自分たちの思う、この人生をちゃんと全うできるようにするために学問ってあるんだと思うんですね。それは自分個人を超えて、まあ、人類全体ということで考えてもいいし、要するに世のため、人のため、世の中進化生成発展し、より素晴らしくなるために学問ってやるわけですよ。で、一つはだから懐疑的なやり方ですね。懐疑的なやり方ってのはこれ本当は正しいんですか？間違ってんですか？どっちなんですか？物事を鵜呑みにしないでですね、それをきっちり検証するってのは一つ大事なことですね。統計ってそういう世界なんですね。私も、まあ、統計とかこう、昔やってましたけどもですね、とにかく昔からインチキ多くてね、とにかく経済統計なんてですね、その、サンプル調査でしょ？だからどうやったって予算が足りないし、人が足りないしですね、満足いくようなものとほとんどできないわけですよ。ねえ、しかも、その、速報値ばっかり重視するから、速報なんてのは、まあ、ねえ、適当にやるしかないわけで、統計で揃ってないですから。で、そんなもんで今度株価が動く、金利が動くなんてのは、もっとインチキ生んでるわけで、だからもう経済とか金融だっていうのはですね、まあ、1から10までインチキなんてことが珍しくないんですね。でも、だけど逆にですね、インチキであるからこそですね、その裏をちゃんと実態を知らないと、大間違いするわけで、だから統計の数字なんかをですね、教科書通りに真面目に分析したって、ゴミが入ったものはゴミを入れればゴミしか出てこないんで、あまり意味ないんですね。だからもっとですね、視線を引いてですね、全体を見て、その、例えばなんでこんなインチキしてるのかってここまで含めてね、やんなきゃダメですよね。例えば内閣支持率もあれインチキで、なんか聞くとこによると最近はですね、公表用の数字と、本当の数字が10ポイントくらい平気で違うらしいんですよね。で、だからなんかその、安倍内閣ってか自民党の支持率もせいぜい35、6% で、安倍内閣の支持率はそれより低いと。不支持率は 40% を超えてると。じゃあなんでその支持率を10ポイントも盛るんだと。30半ばのものがなんで40半ばになるかっていうと、あれやっぱり新聞社とか、テレビ局だとか、通信社がですね、政権に助けてもらってるらしいんですね。経営が相当大変だもんで、政府の仕事をもらって助けてもらってんで、だからやっぱり、まあ、支持率は10ポイントぐらい持ったりするらしいんですね。そういうの聞いたら大体わかるじゃないですか。ねえ、大体わかるわけで、難しいことないで、いかにもやりそうなことでしょ。まあ、いい悪いはありますが、あなたたちだって商売でやってんですから、ねえ、内閣支持率の数字だって商売で出してるわけですから、まあ、そんなもんだと思えばいいわけで、まあ、10引いとけばいいわけね、大体ね。10引いとけば、大体わかるわけですよ。 そういうのもやっぱこう、いろいろね、知るとわかることで、で、ですからこう、何でもそうやって、懐疑的に検証しながら知るっていうことも大事だし、あともう一つの全く反対に、真理を悟ってそこから類推するってことですね。世の中ってのは、こう、複雑系でありますから、カオスとかフラクタルがあるわけで、カオスの淵からいろんな秩序が生まれ、そしてフラクタルの世界だから、なんか似たようなことがあちこちで起きてますよね。そういうのを利用すると結構予測っていうのはあまり難しくないし、それからその世の中の構造を知るっていうこともあまり難しくないんですよね。その詳しく詳しく何でも知ろうというんじゃなくて、全体がどうなってるか知るっていうのは、むしろ、そんな難しくないですよね。世の中ってなんか、その本当の構造っていうのはむしろ分かりやすくできているというのは私の実感で、だから余計な細かい分析なんかすればするほど分かんなくなっちゃうんで、もっと大づかみに物なく見た方が、絶対うまくいきますよね。まあそんなこともありまして、世の中をこう知るための勉強っていうのは、真理から悟るっていうことと、やっぱこう物事を注意深く疑い深く見てて検証するっていうことと、悟りと検証と、まあ二つありますよね。で、学問の世界もやっぱ同じだと思うんで、それは論文書くなったらですね、それはやっぱ検証中心に行かなきゃいけないんだけど、別に論文書くばかりが学問じゃなくて、学者の商売ってのは論文書くのことかもしれませんけど、学問は別に学者の商売でやってるわけじゃないですから、まあ、学問ってのは別に両方あると思うんですね。それがやっぱ最近は非常に足りないんだと思うんですね。で、雑学と言いますけども、世の中がこの動いていくときにいろんな現象が世の中で起きますよね。なまち人が風邪をひけば風邪の症状がいろいろ起きるじゃないですか。雑学と称してるものは、そのいろんな起きることをまとめて雑学と言ってるわけで、でも雑でも何でもなくて、そのいろんなことを、症状を見ながらどうなってるか悟ればいいんだから、むしろ一箇所だけ見てると、なんだかよくわかんないですよね。こう全体を見渡した方が、そもそもどうなってるかってのはわかりやすいわけで、ですからその雑学は大いに結構で、むしろ雑学知らないと、例えばちょっとばかりなんかね、学問を勉強して、この教科書わかりましたってでも、かえって何のことだかよくわかんないんじゃないですか。やっぱりこう、わかる範囲でですね、こういろんなことを学んで、雑学なんかもちゃんと学んでった方が、よりリベラルになりますよね。リベラルってのはすごく大事なことで、今が行き詰まった時に次どうするか、どうなるか、考えて行動する力は、リベラルな力が、まず第一ですよね。で、その、考えて行動するときに、過去、現在、未来を一本まっすぐ通すのが、いわゆる、これが保守って言うんですよ。非常になんかわかりにくいですけども、リベラルってのは新しく変えることで、こっから全く新しくするってことですね。でもそれ新しくしたときに、まあ、意図するせざるに関わらなく、それが過去、現在、未来をつなぐ一つの意図の上に乗っかったときに、それは保守とも言えるわけですね。だから本当の話、保守もリベラルもですね、一つの世の中を生み出すときには、あんまりそういう、ややこしく、その分けても意味なくて、やっぱ世の中を良くするときに、歴史はちゃんと踏まえないと絶対失敗しますからね。歴史をしっかり踏まえた上で、そして変えるべきところは大胆に変えると。これがなんか一番正しいやり方だと思いますよ。で、それがやっぱりですね、まあ保守と言ってもいいし、リベラルと言ってもいいし、そのあたりが本当の、まあ国でも組織でも改革の一番のやり方だと思います。ですからそれやっぱりよく勉強してないと、当然そういう結論出せないんですよ。学問っていうか勉強足りないで答え出すとですね、だいたいろくな答えになりませんよ。偏った答えになるわけね。だからその、経済学なんてのは経済学を学ぶための学問で、あんまり経済をやってるように見えないんですよね。やっぱりだから何事も同じで、現象っていうのは世の中にありますから、これをどういう物差しで見るかがポイントですよね。だからそれは学者の作った物差しで見てもいいしね、そうでない物差しで見てもいいわけで、だからもっと世の中に対して人は謙虚に、それこそリベラルにならないと、真相っていうのは、世の中の真相はなかなかわからないんだろうと。まあこんな感じがするんですね。そう考えてくるとですね、今のこの、特に日本の高等教育はもう間違いなく悔やみですよね。そういうなんか全体を見て悟る力がますます弱くなってる感じがしますね。日本の高等教育っていうのは。だから本当にこの際ですね、明治維新の時と同じように、全部入れ替えるぐらいの、やっぱ気概と行動力がないと多分うまくいかないと思いますよ。で、悟って失敗したらダメだったっていうことを気づくまではそんな時間かからないけども、その後どうしようか、何を学べば成功するのかって時に、やっぱりこの大自然というものに真摯に向き合うという人の姿勢がそこになければ、何をやっても多分失敗しますよね。 あとはやっぱりね、リベラルに創意工夫してやっていけばいいわけで、そのあたりの体制作りっていうのは、これ、何よりも大切でしょうね。ですから、この、まあ世の中はですね、こう学べ、しっかり学ぶとですね、フェイクに騙されなくなりますよね。人生安定してくるんですよ。組織の運営も国の運営も安定してくるんですね。だからまあそういうふうに考えて、これからその新時代はですね、よく勉強してですね、学問をして未来を作っていくと、そういう体制に切り替えていくことが何よりも大事ではないかな、そういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。フェイクを見破る力が本物の力ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。